秋風ピュピュピュピュピュって
わかりました変わってたね。いやちょっとね、
うん、
まあ軽くよ。
何
軽くちょっと話すことがあるわ。
何
軽くまあちょっとまあラジオ僕ちょ先週ちょっと聞けてないまだ自分の方がちょっとね、
はいはいはいはい、
もう聞いてられないと思って、うん、だからそういう前後か分からんけど僕がなんかバイト決まったかみたいな話をしてたと思うんだけど
ね。ミコシバイト決まったんでしょ、うん、俺もそれ知らんかったけど確か打ち上げかなんかで俺も初めて聞いたんだよ。
ラジオでは言ってないか
言ってない言ってない
言ってないかもうちょっとまた無職になりましたよね。
は
ちょっとね、
だからなんかミコシが夜勤のバイトかなんかに決まった
そうそうそう夜勤そう夜勤のジムみたいな
そうそうそうなんか打ち込みデータ入力みたいな
そうそうそうそう
だからまあまあそれはね、
うん、
いつまでも無職ではいられない
しいられないし本当に夜勤もちょっと嫌なのよ言ったらね、
うん、まあまあまあ、まあね、
昼の方が良かったしまあいろんなあなんだろうフットワークも軽くなるかなっていう面でね、うん、でそこもちょっとあの見逃してて、
うん、
でもまあとりあえずは働いてお金稼いだことにはもう何払は変えられんから
何かしないとね。
ちょっとね、単独で言うとあのちょっとギャルにいじめられてしまったまあ、なんてことは言えないの、ちょっとまああのギャルがね、ちょっとね、
うん、
僕のことよく教えてくれる、まあうん、その担当の人だったんです
けど、だってそう、まだ1ヶ月も経ってないんじゃない？
1ヶ月どころじゃん、もう3日とかよいやまあ分からないんだけど、どうなんだろう、まあ、うん、すごい冷たいんだよね教えてくれる時ってどうなの？かまどが最初に今この年でやっぱりバイトに行くとやっぱ当たり強い。
いやまあでも扱いにくいのはあるんじゃない？絶対年上でしょ？
年上かどうか。
三越の方が年上でしょ？多分。
いやちょっとあっちの方がまあちょっと分からない。
ああ分かんないんだ。
そうそうそう。でもまあなんかすごい静かなのよね。オフのギャルなんですけど。
オフのギャルって何？
俺も分かんないけど。やっぱその
ギャルって生き方じゃねえろ
だからすごいよ。もうだからいろいろ質問してもさ、
うん、
あ、はいみたいな感じなの。
お
ちょっとまあちょっと俺も
ちょっと嫌だね。
ちょっと嫌じゃない。で
それはまあこれだけ聞くと別にこのシーンが悪いとも言えないから、
ね、言えないけどやっぱその人間関係はちょっとあれで、
うん、
でメールとかの要は返信とかをする仕事だったんや。
はいはいはい。
だから暇な時とか暇なんだけど、
まあメールが来ないと対応する種がないからね。
そうそうそう、うん、そうするともう俺置いてすぐタバコとかに行っちゃったりとかして、うん、
まあまあまあまあね、
いいっちゃいいけども
やっぱそれはその新人というか初めて来た人がいたらちょっと話しかけるっていうのがいい。
そう、俺はそっちの方がいい。
いい先輩ではあるけど、別にマスト、それをしないやつは最悪ってわけではない。
わけじゃないけど、なんかまあその空気は結構耐えられなくなって、
うんうんうん、
で俺も全然覚えるの下手なのよ。
まあそれはしょうがなくない。3日とかだったら。
でももうずっとわーってメモしてもう追いつかんくて、
うんうん、
それさっき言いましたよねみたいな感じ。結構詰められ
る、ね。
でもしゃあがない。もうそれはしょうがないと思って、
うん。
っていう時にもうなんか3日目あたりでちょっと耐えられなくなって、
うん、
僕って。使えますって聞いたの。
誰に？
ギャルに。そうそう。いや別に、
うん、
僕いない方がいいですかね。まあそうだね、
うん、
でやめた
いじめではないだろ。
いやまあいじめじゃないけど、
いじめではないけど
ちょっともうなんか言ったらもう自分のせいだけど、うん、キンキンすぎた。イベントの2日後だったね、一日中が。
なるほどね。
もう怖くてしょうがなくてもう一人の時とかも同じ目もずっとして時間を潰すみたいな感じで、
はいはいはいはい、
で俺のやっぱギャルのイメージってやっぱ長ちゃんのギャルあやっぺだから。
長生き先生が書いてるね。
そうそうそうそう、ギャル医者あやっぺだから、だからさ、ちょっとギャルジム横っぺはねちょっと僕には難しかった。
横山さんかな横田さんかな、
そうそう、まあそこら辺は言えんけどねちょっとだからまたね、
うんうん、
そこでなんかへこんで、
まあ、まあ合う合わないだから、
まあまあまあ、
しょうがないけど3日でやめたんだ。
3日でだからこういうのもよく言うやん、
うん、
その頭の中で入れんのよその情報を。あの戦力になってからやめるのはよくない。
はいはいはいはい、はい、
やめるんだったらもう早急の方がいい、
はいはいはいはい、
からっていうのも言い聞かせまくって、う
ん、まあいいんじゃない。 どうせなんかそれでストレスになってまた、
そうそうそう、だったら
ね闇の死になる。
でなんか言ったら俺って結構保険に入りたくてしょうがなかった。言ったらバイトでもさ、うん、月何十時間入ったら入れるじゃん、
うんうん、
それもちょっとなかったから、
あ、
まあまあまあまあまあ、それだよねそれじゃあまあ心置きなくって
も
うやばいよ。
何が？
お金がないからね。
いやもうちゃんと小じきしろって
俺そんなアドバイス受けたことない。
いや違う違う、あの
仮にも、ね、
お仕事こじきね。
あ
お仕事くださいって
言ってね。なるほど
なるほど。本物のこじきはちゃんと法律で禁止されてるから。
そう、
違法行為なんだから。
そうかそうか、それはね、まあ、今回はね、うん、元気に張り切ってね、いっちゃいましょう。それでは始めましょう。勝ち越しゴールドコッエイサルトバーン。
珍しくっていうかちょっと反省というかさ、
はい、
ラジオするにあたって今まで自分がやってなかったことをちゃんとやろうと思って、
すごい、
その一個がちゃんとミクノシンと事前に打ち合わせとかを全くせずに
してたのね。
まあ、お互いにね、ミクノシンが何を言うかも俺知らないし、俺が何を言うかもミクノシン知らないし、
知らないし、メールもどれ読むかも、なんか俺がメール読むと、うん、かまどのなんかお気に入り欲しいみたいなつけれるじゃん、読むよってやつ、
はいはいはい、
スタースター消えるの、あれ何
ん、
俺が読んだらかまどに連絡行くんだって。でスターをペッて消してる。なんか俺が読むとスター消えちゃう。
ミクノシンと僕で共通管理してるメールボックスがあってね、そのかまってミクノシンにいただいたメールは全部そこで読める。でこれ読みたいなと思ったら大体星をつけて目印をつけるようにするんだけど、もう勝手にミクノシンが星つける。
違う違う、あ星つける時はもうだからやめた。一回怒られた。読みもしねえメールをなんか作業してる感で押し付けんな。
読まないんだもんだってミクロシンは。
確かにその
それをちゃんとね今後読むんであれば全然星をつけても
、そういうのも今後から
してなんかね、その星をつけて、あの星つけてたあるやつあるからこの度読んでみたいな態度がどうも気に食わんから。
そうだね、もう本当にやっぱり相当最近の僕はやばかった。気づいた本当に。
ただ今回はちょっとミクロシンにちょっと事前にこういうのやりたいからって言って、
そうだね、
お願いしたのがあって、怖い話を、
怖い話ね、本当にあった、
本当にあった、別なくてもいいんだけど、やっぱ俺ホラーが全部
苦手、全部なんだ、
ホラーコンテンツっていうのが苦手で、
怖い話だ、
ギリ見れるのが心霊写真だな、
心霊写真も怖いけど、
心霊写真はちょっと、
心霊動画は呪いのビデオみたいな、
ビビらせなければいい。
ああ本当、そうじわっと出てくる、
だから怖いものは別にいいんだけど、うん、驚かせるものはダメなの。
ああ、なるほどね、パチンみたいな猫だましみたいなの
が
無理だった
。ただゲーム実況を僕らがやらせていただいてて今、うん、スイッチっていうところ で、うんうん、でこの来週か再来週かできる範囲でちょっとホラーゲーム
いいね
をちょっとやってみようと思って、うん
いいね、夏も終わるけど、
そのくらいね、やっぱその前段階として、うん、ミクノシンの怖い話を聞こうと思って。
いいよいいよ、そんなん全然いいけど、
ミクノシンの怖い話一旦ね、俺がミクノシンのことを知ってるし、
はいはいはい、
ミクノシンのことも分かってるし、うん、そういう人から語られる怖い話は、うん、やっぱ一般に聞く怖い話よりはまあ多分大丈夫だろうと。
なるほどなるほどなるほど。でこれはもちろんやっぱり世にある話をするわけじゃないわけでしょ。そのやっぱ
まあ変な話、怖い話って俺も多少知ってるのよ。
まあインターネットでそれこそね、
そテキストとかだったら俺別怖くなく読めるからさ、
そのそうなんだ、
シャレコアとかね、
シャレコア ね、
はいはいはい、意味が分かったら怖い話とかね、
うんうん、
なんかそういうのは大体知ってるから、うん、なんかそんじょそこらのやったら俺知ってるって多分なると思う、
はいはいはい、
だからミクノシンに、
なるほどね、俺の怖い話でしょ。いや全然あるよ本当に。
ちなみに俺もね、基本的に怖い話って全部嘘だと思ってるんだよ。
まあ嘘、まあ
だって盛るっていうモチベーションが湧きやすいじゃん。
まあ確かにね、
だって笑い話をするときだって盛るんだよ。
盛る盛る。
ってことは怖い話は怖がらせようっていう魂胆があるんだから、うん、それ簡単に盛るじゃん。
まあ確かにね、導入は違うけど結構話の作りは同じって聞くしね、なんかね。
ただ今から言うのは本当に盛ってないマジの話なんだけど。
いや盛ってんじゃん。いやだからさ、そういう
なんかね、これはあの耳戸島かもしれないけど、伊集院光のラジオを僕はよく聞いてて昔から、はい、でちょいちょいね、最近は言わなくなったけど、昔は伊集院さんがそのラジオの中でラジオで突然怖い話をするのは絶対ダメなんだって、
うん、なんで
ルール上、
なんで
もう怖い人、苦手な人がもうそこで切っちゃうから。
そっか、だからそもそもは伊集院光さんのラジオってことは楽しいコンテンツとして見に来てるのに、そうそうそう、
で 伊集院さんって怖い話を作るのがすごい好きな人なんだけど、ラジオで途中で突然それを何の前振りもなくやり始めたら、そこでもう聞く人は離れちゃうし、怖いもの楽しいものっていう信頼関係がなくなっちゃうから、
そっかそっか、裏切りになっちゃうのか。
やる場合は絶対にそういう番組でしかやらないとか、そういう企画っていうのを打ち出してしかやらないとか。
なるほどなるほど。
いや、まあ、もうこういう話はもう今回ここだけなんだ。
今回はホラー回。
ただ俺が今からする話は本当に起こった話なんだけどいや、もちろんこの後ミクロシにやってもらうけど、ちゃんと本意気でこういう語り口してもらわないと困るよ。
いや、それはもう怖い話をするよ、俺だってちゃんとね。ただかまどの表情とかニヤニヤしないでほしい。
だから俺プレーンな、俺本当にあった怖い話をプレーンな語り口でするとね、俺が大学の時に、大学で落ち研に入ってて、落語をね、いろんなところでやったりとかするんだけど、それが結構出前落語みたいな感じで、遠出して、そこで披露して、いくばくかの謝礼もらって帰ってくるみたいな、だからレンタカーでみんなそこに行くみたいなのがね、あったり。で、そのレンタカーをさ、その終わったっつって帰ってきた後にさ、レンタカーが余ってる、まだ返す期間があるから、ちょっとこれでドライブ行こうか。で、福岡にある、多分犬鳴峠だったかな。っていう名前の有名な心霊スポットがあるんだって、
はいはい、
でそこに行こうって、で俺は行かなかった。
怖いね、そんな心霊スポット行く。
心霊スポットがどうこうっていうより、そこに行った時にはしゃいだ人たちが何するか分かんないじゃん、それでわーって怖がらせられたら俺はやっぱ怖いし、
はいはいはいはい、
もっと言うとやっぱちょっとやっぱり治安が良くないようなところだったりしたら、やっぱヤンキーとかがいるかもしれないし、だから俺それ行かなかったんだけど、
はいはい、
友達とかね、同期とかが連れ立ってそこに行ったの、で俺一人で部室で待ってて、それを、
はいはいはい、
したら帰ってきたらみんなまあはしゃいでてさ、怖かったねみたいな、でその行ったやつらが妙に俺の肩をペタペタ触ってくる、
はいはいはい、
それがまあ眉唾なんだけど、もし心霊スポットとかに行ったら幽霊が取り付いてると、
はいはいはい、
でそれを、除去するには、全然知らない人にさりげなく肩に触るとそれをなすりつけることができるみたいな、
なるほどね、そういうのあるね、
そういう、まあ、眉唾なんだけどそういうのやってたの、だから俺何も知らないからさ、その時はだからみんながペタペタペタペタ触ってきて、何何これ、いや別にペタペタ、
まあまあまあまあ、そういう遊びの一環でもあるよね、
そうそう、で、ああよかった、つきもの落ちたわって言ってみんなではしゃいでんの、で俺が、え、何これ何って言っても、何も教えてくれない、その時にさ、別これ自体は眉唾よ、
はいはいはい、
これだから霊が除去できるとか、霊自体がいるかどうかっても分かんないけど、俺それをされた後になんかすげえ変な感じになって、なんかね、鼻の内側からグッてなんか込み上げるもんがあってさ、なんこれって後々気づいたんだけど、これ仲間外れにされてめっちゃムカついてた。
どういうこと？
は？肩をポッと触られてさ、何これ何これって言っても、いや別に、いやでも怖かったね、
あ、
俺をおハブにして盛り上がって
まあね、
その腹の中に湧き立ったものも、これ怒りだった、めっちゃむかつ むかついて、その後ふて寝した
ダセーな、言うこともできなかったのかお前はガツンとも言えなかった。エレブなのか？プテラか？エレブプテラ、エレブプテラ、エレテル、エレテル、エレテル、エレテル。ベンベンベン。いやでも俺のやつは結構マジなやつだ。
来ました。
したとか言う、いやこれもう本当に話したこともないし。これは俺が社会人
2
年目かな。
はい、
一人暮らし、初めて一人暮らしの時の話なんだけど、
ごくり
俺ね、その、一人暮らし始めて、そのある一件があってからは、洗濯物する時に毎日洗濯するようにした、
ある一件があってから、
で毎日洗濯するようにしたんだけど、その一件っていうのがあって、まあ俺住んでたところは、まあ茨城、のところで、まあ、2階だったのね、ほんでまあみんな、まあ、寮なのかな、寮だけど、まあ、一般人の人も住んでるような、まあ、バラバラな レオパレスみたいなそういうところに住んでて、うん、まあ男の一人暮らしだからさ、まあ洗濯機でズボラズボラじゃない、
まあね、何週間か貯めて
みたいな、貯めて どっさりやるみたいな感じで、まああの日も今日みたいにすごい強風でね、
別今日風吹いてないけど
ね、いやいや強風だったよね、今日強風でしょ
強風じゃないよ別に、なぎで、
まああの日も今日みたいにね強風でね
こいつ俺が都合よく編集してくれると思ってんの、
まあ洗濯物干したら、うん、まあ、バスタオルだったりシャツだったりとかさ、うん、そういうのがやっぱ飛ばされちゃったりとかよくしてて、
うんうん、
まあ洗濯バスにかかってる靴下ですらもなんか1個なくなっちゃったりとか、当たり前だったら
ね
ハンガーごといかれちゃったりとかして、うんうんうん、でまあしょうがないし、
うん、
でなんならたくさん干してるからもう何がなくなったかとか分かってなかった、
ね、あ
そうそうそう、
いやもうなくなるの前提みたいな感じ、
もう前提でもしょうがないから、うん、したらある日その1階がポストなんだけど、
うん、
自分のポストのところに俺の服がハンガーでガンガンガンってかかって落ちてた服、
だから届けてくれた、
そうそうそうそう、で確かにその落ちてる時とかに1階の人とかにもちょっと落ちてたりとかあった
ら、はいはいはい、あるよね、
1階の人だ、
うんうんうん、
と思ってまあなんかありがたいなと思ってるけど、でもなんかわざわざありがとうございますって言いに行くのも、
まあまあまあね、
ちょっとあれかなと思ったりとかして、はいはいはい、まあ、手紙とか一回最初書いた、ありがとうございました、
書き置きみたいな、
でこれもしかしたら大家さんのおかげかもしれないし、
はいはいはい、
断定はできないから、まあ、とりあえず一つだけ言って別にそれも何もなくて、でまあ干したりしてまた落ちたら、
うん、
っていうのを繰り返しだった、
ああまあ何回も
結構もそういうのが続いて、
まあ、それはしょうがないね、
でも部屋干しもするしでもなみたいな、
家の作りでしょうがなかった部分はあるんだ
ろうな、そうそうそうそう、でもなんかある日気づいたんだけど、うん、どうもやっぱそれでも減ってる、
あ服が、
そうそうそうそう、
うん、返してもらってるはずなのに、
返してもらってるはずなのに、でもまあそれが飛びすぎちゃったやつだったりとかもする、
まあそれはそうよね、全部が全部1階にちゃんと着地するわけではないからな、うんうん、
でもある日、まあ午後休って言って会社の、午後だけを有給もらうみたいなことができる
分かるよ、午後休ぐらい、あ分かる、午後休みにするんでしょ、
まあなんか歯医者が何だかあったのかな、うん、っていう用事で、まあ、早めに家に帰った時に、
あ、みこしんが午後休にしたんだ、
そうそうそう、でも、まあ、一番気持ちがいいわ、その日も出てる間に、まあ、会社みんなが仕事
で会社勤めしてるからね、はい、
でまあちょっと会社から今10日でバスとか乗ったりとかして家に着いたら2時とか3時とか、
うん、
したらよ、その洗濯も干してたんだけど夜干すからね俺は、
うん、
下からなんかその物干しさがビューって出てるの、
うんうん、
で出たり下がったりしてるの、
うん、
えと思って、うん、見たらその60くらいのジジイが、
うん、
その洗濯物干しさで俺の洗濯物ガンガンガンガンやってるの、
うん、
怖っと思って、
うん、
え何何何と思ってたら、
うん、
バッてもう隠れた、もう隠れたっていうかもう部屋入ったら、
うん、
そしたら「すいませんすいません」ってめっちゃ言ってきて、
うんうん、
でなんかカンカンカンカンって登ってきたりして、ドンドンドンとかしてくるんだ、
はいはいはい、
いやすいません違うんですよすいませんって言って、うん、いやもうちょっとこれもう無視しないと無理だと思って、
まあ、ちょっとヤバい人な感じするよね、
そうそうそうそう、でとりあえずまあじっとしてたら、まあ、あっちも「すいませんでした」って言って、まあ、降りていなくなった、
はいはいはいはい、
でも用事もあるから出ないといけないと思って、まあ、ちょっと時間経って、まあ、なんだろう、まあ、覗き穴とか、少し窓開けたやつ確認して、いないこと確認して、まあね、出てったりした。そしたら、まあ、張っちゃうこともなくて、
うんうん、
まあ、用事済ま
して、いなくなって
、そういなくしなって、で、帰ってきたら、その、俺のポストに、もう今までないくらい俺の服、がっつりかかってる。だから、そいつ、俺の服を、マジでちょっと取ってたの。
あ
めちゃめちゃ怖くすいませんでした手紙入ってためちゃめちゃ怖く信じるか信じないかあなた次第です、
いい話なのにいい話なのにな、
いやちょっと待っ、うん、いやー怖かったない
や怖いね、
怖いよやっぱり人間が一番怖いから、
いやつダッセその終わり方ダッセ
逃げさせてっていやでもね、やっぱこう夏休みとかになるとね、
うん、
いや俺も思い出すことも一つあるんだけどさ、
はい、
高校生の時、
うん、
俺が、まあ、杉並区に住んでて、
うん、
高校が、西荻窪からちょっと行ったようなところで、
はいはい、
で、まあ、いつも西荻窪まで電車で行って、そっからバスを乗った、
うんうん、
で、まあ、その時、まあ、俺、まあ、お金をための趣味とかあったりケッチみたいなのがあるから、うんうん、バス代を浮かしたりとかして、はいはい、歩いてたりとかした、
うん、もういいじゃん、
まあまあ、行きはまあ乗ったりするけど帰り歩いていこうみたいな感じの時に、その大きい、まあ、なんだろう、一直線の通路があると、でっかい道路があって、
うん、
で、まあ、俺は左を歩いて、
うん、
で、まあ、右の方を見たらあっちからこっちに来る人もいるわなんていうの、まあ、すれ違うじゃない、
まあ、すごい普通の光景を今、ね、一生懸命喋ってる
で、まあ、俺も例えば学校が終わったらその時間に毎日同じ時間にその道を歩くわけよ。
まあ大体一緒ぐらいの時間だね。
そうするとまあすれ違う人もみんな同じでさ、
ああ大体
すれ違うって、まあ対向車線じゃないけど反対側にいる人がいて、
うん、向こう側の
向こう側の人、ね、そうで、なんかいつもなんかちょっとゆらゆら揺れてすごいブツブツで、ちょっとまあ怖めな人がいたね。
それはヤンキー的な怖め、
ヤンキーだっけじゃ、なんかなんだろう、ちょっとおかしそうな
感じで。ああ、なるほどね。
で、まあまあ別にそんな何もしてこないし、
まあまあまあ、それだけでどうこう言う
の、どうこう言うのもあれだけど、まあ別にあっちの方にいるし別に近づかなければと思ってた、
うん、
で、なんかすごいブツブツ言ってるのが、まあでも毎日それがあるからちょっと気になってきて、なんて言ってんのかなってちょっと気になった。
ああ、言ってる内容がね、
言ってる内容が、でも単語単語だったのね、
うん、
ブツブツブツブツブツブツって言ってるのがあって、で、ある日、まあちょっと鉢合わせじゃないの、ちょっとあっちの方から帰ってみようと、あっちの人が来る通路から帰ってみようっていう、まあ、
だからいつもだったら道を隔てて向こう側だった世界にちょっと行ってみようって、
そう、行ってみよう。で、結構その日あっちの人の声がちょっと大きい日で、なんだろう、もう50メートル、まあ100メートルくらいもう見えるじゃん、あっちが歩
いてて、はいはい、向こう側からあの人いるなっていうのは、ね、そうそう、
で、ああ来てる来てる、今日もあの人いるなと思って、もうつむきながらゆらゆらしながら歩いてる、
うん、
で、50メートルくらい俺とあの人のあっちの人の距離が時に、うん、なんて言ってるか分かった、
うん、
それがもういい人、いい人って言ってるんだ
よ。おうおうおう。
で、それは対向の反対側の人に向かって言ってるのか分かんないけど、でも確かにいい人って言ってる時には誰か人がいる。
ああ、だからその人を見て、あ、いい人、こいつはいい人、
いい人、いい人って
言ってそうな感じだね。
そうで、ああまあないい人って言ってる、まあそういう人か、
うん、
と思ってて、まあなんか謎も解けたし、
うん、
まあ、とりあえずすれ違って、
確かに何を言ってるかは分かったもんね、うん、それで、
で、まあ一応まあ学生だったしヘラヘラもしてたからさ、
うん、
まあその話のネタにはなるかなって、ちょっと、
まあ、
学校の
お行儀は悪いけど、
悪いけどちょっとあいついい人って言ってたわ、こんなやついたわみたいな話になんかなっちゃうのかな。
まあまあまあまあまあ、まあ、まあしょうがないけど、それはね、
申し訳ないけど、ね、
若気の至りでね、
そうそう、っていう時にそんなこと思いながらすれ違った瞬間に悪い人って俺言われた、
うん、
言い当てられちゃうの。
いい話なんだけどな。
やっぱ人間が一番怖い。
ダッセーダッセーな。
本当にね、怖いですね、本当に。
あの一個だけ怖い話じゃないけど、
はい、
あの本当に俺心霊スポットみたいなとこ一回も行ったことない、
うんうんうん、
これを除いては、
いや、あの本当に怖い話してんのか。
いや、でもミクロジが言った話ちゃんと怖かったよ、俺みたいにさ。
まあまあちょっと下手くそだけどね、
なんかそう冗談めかすよりはね、
うん、
だからあの俺が行ってた大学って、うん、これはもう本当にわざわざ言う話ではないし、
うん、
あの取り立てて言うことではないんだけど、これ事実として、うん、史実として、
うん、
あの昔人体実験をしてた、うん、大学って。戦時中、
はあ、本当にあるんだね。
戦争中に、確かね、墜落した戦闘機かなんか乗ってたアメリカ人捕虜を、
うん、
大学に連れてきて、で治療行為っていう名目で、あのもうめちゃくちゃなことをやって、だから肺を半分切ったら生きれるかどうかみたいなことをマジやってたりとか。
あ、
もうこれは本当に
事実、すごいよね、ああいうの
事実
分からないんだよ。
あの遠藤周作の海と毒薬っていう本を読んだりすると分かるし、ウィキペディアにも載ってるようなことなんだけど、 で、
ちょっと残酷なこと
そうそうそう。でも、まあ、その人たちはちゃんとあの裁判で裁かれてね、戦後裁判で裁かれて、まあ、あの関係あった人たちは、まあそのまあ、自分で自殺したりとかさ、そういうのが、これ、まあ、宇宙大学の忌まわしい過去として本当にある。
まあまあまあまあ、
それが戦時中の話で、
はい、
だからうちに戦時中から残る大学の建物があって、うん、だからあの本当に爆撃を受けないようにあの色をあどす薄暗くしてる建物の色を
見えなく、うん、ステルスじゃないけど迷彩じゃないけどね。
そうそうそう、うん、それがね、まあ、もう俺らが大学生の時はもうあの移転、
はいはい、
だからもう今はそこにはもう建物ないんだけど今ね、今現在、はい、だから俺らがいた時はもう それがもう10年後に始まるからもう新しいとこに引っ越しますよっていう過渡期だったんで、それまではその建物で使われてたんだけど、俺らが大学生になった時はその、まあ、いわくつきの建物っていうのはもう閉鎖されてて、
はいはい、
本当に釘とか打たれて入れないようになってる、うん、でも、まあ、大学生でしかもキャンパスの中にそんなのがあったら絶好の探検ポイント。
まあまあ、まあ、それはもうね、みんなで突撃って思っちゃうよね。
そうそうそう、まあ行ったことがあって、
おかまども行ったんだ。
そうそうそう、まあ別にそれ自体が何ってわけだよ、だってつい最近まで使われてたところなんだ
から
。
そうかそうか、でまあそういうの一個乗っかってるとね。
そうそうそう、でも本当に使われてない、もう完全にバリケードで封鎖されてる。でそこをわざわざこじ開けてね。
わあ、悪いね。
まあ、まあ普通にさ工事とかがやってるから重機が中に残ってたりとかはするのよ。
へえ。
ただもうそれもなくなった頃合いに。
おお。
でもいろんなね、やっぱり探検だからもう校舎1個分がもう丸々空っぽになってるから、うん、
めっちゃ楽しいね。
楽しい、
楽しいよな。それ
だからその火災の時にさ、うん、防火 なんかそのさ、うん、2階3階から安全に緊急避難できるように脱出装置あったりするじゃん。
柔らかい滑り台みたいな。
そうそうそう、は
い、
あれを実際にやってみたりとか。
すごっ、大丈夫なの？
俺はちょっとビビってできなかった。
怖いよね、あれ結構スピード出るやつね。
でもやっぱできない体験だからってそんなのやってたりとかね。
まあまあまあまあ、ま
あ、あとやっぱ屋上に原付を持ってって原付をそこから突き落としたりとかね。
すごいな。それは別にやばい、ただやばいです。
さらば青春の光っつって
そういうシーンあるんだね、知らんけど。はい、
まあ、中あるとさ、まあ、ほとんどもうもぬけの殻なんだけど、うん、まあ、本当はそのキャンパス移転の時に持ってかなきゃいけなかったものが残ってたりするんだよ。だからロッカーとかね。
まあまあそのくらいの備品はね、
大学ってやっぱ各教室にさ、うん、その電話、あの内線の電話とかが
あるんだ。
それを使ってみたりとかするんだけど。
使える？
その電話をね、うん、かまどちょっと聞いてみ、
うん、
なんか聞こえるぞ聞いてみ、うん、恐る恐る聞いてみたら、うん、普通に普通なの。
まあそれはそうでしょ、
普通に普通。ちょっとよくない？
普通に普通、
うん、あまねく通りに通じずっていう、うん、普通に通じてない、うん、
だから
どことも繋がってない、ね、うん、だからああもうなんかビビらせんなよみたいな。
あ、まあまあまあまあね、
エレベーターとかがあんね、うん、エレベーター、うん、ちょっと開けてみって言って、うん、ガッてこじ開けるとさ、うん、なんもなかったりする。
まあまあまあまあ、
ビビらせんなって。
まあ確かにちょっとそういう風に振るだけであるかもしれないっていう。
でトイレもあんのよ、
うん、
トイレの小便器あるよ、うん、ちょっと見てみ。
怖い怖い怖い、
なんだよって。小便器見たら小便器にうんこが置いてあったりする。
もう
なぜだ、
本当にかな、悪いな。
いや賢いところ、ただ動物の糞だと思うんだけど。
ああ
だから動物も結構律儀じゃんみたいな。
確かにね。
だからまあちょっとね、非日常でさ結構楽しかったりしたのよ。
そうだね、何もガランとしてる学校で、
そうそうそうそう、うん、
電気も上がってないみたいな、
うん、でもね、うん、そこでさ、うん、当然もう誰も使ってないところだから、うん、電気なんか通ってないのよ、
うん、
なのに一箇所だけ換気扇がずっと回ってるところが、
怖い、それすごい怖い、
一室だけ、うん、わ怖っ、
それちょっと怖いね普通に。
めっちゃ怖いじゃん、うん、よくよく考えたらすっげえ風通しが良かっただけ。だから風で勝手に回ってるだけ。
毎節かまどやってるよ。怖い話。
ただこれ本当に起こった話なんだけど、そこで、
うん、
その日以外に俺らが探検した別の日にね、やっぱり一人やっぱそういうのが好きなやつがやっぱり探検してたんで、
はいはい、
そしたら一人でその時は一人で行ってたはずなのに、うん、すげえ足音が聞こえる気がする、
はいはい、
あの 靴を履いてるとカツンカツンって音が鳴るような材質の廊下、うんうんうん、廊下がねそんな感じのところなんだけど、
むしろ響き渡りやすいよね。
ペタペタペタペタ音がする
の。うわ怖い、裸足じゃん。
だからうわ気持ち悪いと思って、うんうん、だからまああの時行けなかったあそこの部屋とか行ってみようと思って、うんうん、そいつが言ってたらしいんだけど、なんか別に追いかけてくるとかじゃないけど、よく耳を澄ませるとめっちゃ遠くでペタペタ音がするみたいな。
怖いぞ、
めちゃめちゃ怖い
怖い怖い。これは
でもいやもうちょっといいわ、もう帰ろうと思って、うん、したらあの帰ろうとしたらさ、あのいつもだったらバリケードをここを開けて、うん、あのちゃんと閉じれるっていう、うん、自分たち専用の通路にしてたところがあったんだけど、はいはいはい、勝手に南京錠をつけて、うん、そこがあの開けっぱなしで来てたはずなのに、なんかがっつり閉められてるって。ほうほうほう。なんか気持ち悪いと思って、うん、なんかそことはまた別のさ、うん、出入り口からもう出ようと思ってさ、はい、1階をなんか校舎の反対側まで歩いていこうとしたの、うん、そしたら誰も使ってない教室からガタガタガタって音がして、そっから人影がブワ
ッ、え
ホームレスが住み着いて
た。怖いな、怖いじゃねえか。でも
ホームレス
終わらない話だろ。
そだからそいつはなんか後で笑い話してたけど、その場にいたら全
然怖いよね。
絶対怖いじゃん。
それは別に落ちでもらんでもない、そこ始まりだからね。怖いよそれ。普通にゾって出てきて何かしてくれるかわからないでしょ。本当に
だけどなんかめっちゃ向こうが叫び声を上げて、なんか同じ方向に走ってたらしいから、うん、また さっきのところに引き返してそこから出てって、そいつはもう二度とそこに入ることはなかった
し。なんだそれ、めちゃめちゃ豪邸に一人住ん
でた。まあ雨風もしのげるしね。
まあ確かにね。 そんなありだね。一人で
後々調べてみたら、その人体実験が行われていたのは別の地域のキャンパスだったんで、そこの建物何も関係なかった。
嘘でしょ。何の話だろう。ホームレスの邸宅の話をしたら。でけえ家よ。
いやまあね、ホームレスにとってはね、別に全然電気も通ってないし、うん、別に何もできるようなところじゃないんだけど、まあそこは雨風しのげるっていうだけで、
まあまあ、まあ、
重宝されてたんだろうなって。
すごいね。
まあね、結局人間が一番怖い
んだ。ダサい。あ、こんなダサかったの。聞けないわ俺人の。それはちょっとごめん、2回も言ってたけど本当に。
頑張ってミクロジン。
エンディング。いやー気も冷えましたね。いやー、まあ、ろうそくもちょっと立つくなるけどカラオケで、ね、いやでもあうちの親父もね一回怖い体験してて、うん、その母親が福島、
うん、
で親父は大阪の人なんだけど、うん、まあ、夏のお盆とかやっぱさ、まあ親父とか来ないけど、まあ、何回か来ないとカッコつかないっていうかさ、母親方のお父さんお母さんに挨拶しに行かないといけないみたいな時に、まあ、何回か小学校の頃とか親父と一緒に田舎帰ったりしてたんだけど、うん、
母方の
実家に帰ったりしてたんだけど、朝起きたら、うん、ある日ね親父がめちゃめちゃテンション低いんだよ、
うん、
いやもう新聞館がコーヒー飲んでなんかちょっとムカついてるイライラしてる、うん、そのどういう感情をぶつけていいか分かんない、親父どうした？昨日の夜金縛りにあったって、
うん、
バッて目開けたらその腹に座敷わらしみたいなのが始めて、歯食いしばってイーってしてた、うん、そっからうちの親父これマジなんだけどそっからハゲた、うち
の
親父怖い。
なんかさ、怖い話ってこのラジオでやったことないなって思ってたんだけど、実は一回やってんなと思って、
なんかあった気するんだよ。
1年前ぐらいにさ、まだミクノシンと個人ブログでやってた頃に、
はいはい、
ミクノシンがみずこちゃん、
あー懐かしい
っていう、女の子、
あれはマジのマジよ、
でと一緒に異世界に行ったっていう、
そうそうそうそうそうそう、
薬物中毒者が
違う、
幻覚症状を克明に記した音源がある。
違う、
確かにでもあれ以来ミクノシンってハゲ。
なんだ高津駅はよくあること礼儀なこと思ったらはげるそこにバーンってなっちゃうのかね。
ちなみにさ、うん、話変わるんだけど、前回イベントの振り返りをして、うんうん、でイベントのレポートとかあったらくださいみたいなことを言ってはいたんだけど、はいはいはい、まあ正直俺言ったから別にいいんだけど、
そうね、もうあの時からかまどはどういう撮んないのラジオみたいなのもうイライラしてたと、うん、俺行くのに何お前その打ち上げが後にあるかもしれないだとかかまどの予定がとかうるせえと思ってるわけでねって思ったけどね。
だから前回の、はいはい、ラジオアップロードして、うん、でそのイベントレポくださいねみたいな、はいはい、でありがたくいただいたんだけど、うん、ちょっと俺が一夜明けるとね、うん、もうメールボックスが30通40通ぐらい、うん、なんか未読のやつがある、うん、あこれ荒れたわって。
ああなるほど、ね、
大炎上だ、
もうこれよくないね。
ああやったと思って、はいはい、それ一個一個見てったんだけど、うん、ラジオネーム、うん、サヤエニア、カマちゃん僕たちのこと覚えてくれたんだありがとう。
ザケ
ラジオネーム、うん、バギナ私のことも覚えてくれたのね。
怖い怖い怖い。
全国のマンコが、うん、覚えてくれてありがとうっていうメールを
くれた、
ごっそりくれた
僕らのウォーゲームの最後がメールの感じで倒そうとする
のが俺も感激よ
勝てたね。そうこのやっぱメールボックスの重さのおかげで敵に勝つことができたのかもしれない。
ラジオレーム、はい、レクイン君、カマド君お疲れ様、アイスランド語
世界からやってきたな本当に。
ラジオネームおこいぽす、かまど全問正解おめでとう、よく頑張ったわねギリシャ語
ヒーローが集まってきた。
ラジオネームピューフライ、
ピューフライ、
私のことも覚えてくれたウクライナ語
ずっと覚えてる、マンコから逃げられんぞ。
なんかさこのこれをね送ってくださった人的にはさ、
はいはい、
最後のなんかおめでとうのなんかフィナーレの演出だと思ってるかもしれないけど、俺の目にはボスブッチに見えるから今まで倒したボスが
そういうことよね、
また連続で倒さなきゃいけないっていう
カプコンのゲームだと
連想させるの、エクストラステージだと思ってるから俺
これ全部倒した後にやっぱそういう最後ラスボスがあるくらいのだもんなこれ本当に。
ラジオネームバージン、カマドさんに覚えていただけるなんて光栄ですわフランス語ちょっとフランスっぽい文面にしてる
一応ね、一応っていうかまあそれはもうバージンから来てるわけで、それはフランスっぽくなるよあえて日本語で書いてもらって手間を食わしてるぜ本当に申し訳ないです、ありがとうございます。
それはめちゃめちゃ面白かった
これ面白かったですね、びっくりしましたけど。
いやちょっと今日はね怖い話っていう感じで、
はいはいはい、
別に怖かったかどうかは置いといて、
怖かったよね本当に。
だから今思ったのよ、う
ん、何
俺らが忍び込んだあそこの建物って電気通ってなかったはずなのに、うん、なんで電話でツーツーって音がしてたの